ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケマダルイ53世です。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、今回はなんと MRO さん、北陸放送さんではお休みと。これはどういった理由でお休みになるんですか。その わけも分からず休むっていうことではないですよね。分からない。としみつくんのネットワークではその情報は得られずということです。
特番ですかね。
だから そういう枠でやってくれてるんでしょうね。どこもね、山梨放送さんも
しょっちゅう休みます
ね。ちょいちょい特番や言って
すぐ休
み。まあ、でもなんかこの間山梨放送さんでその、まあ、このルネッサンスラジオが潰れるところ、結果潰れるというね、特番をそこに入れ込むという、その特番は小田哲郎さんかなんかが、いらっしゃるという。
それはまあ、
相川七瀬さんとか、はい、それこそフィールドオブビューも
ビーイングってやつ、
ね、昔流行ったビーイング系と言われたね、あのビーズやワンズやいうあの辺に楽曲提供したり、ご自分でも歌ったりという、なんかそういえばなんかが3位らしいで、その悪友優さんか、堤恭平さんが悪友さんか、で小室哲哉さん、小田哲郎さん
が、まあ、作詞か作曲か
なんかそういうやつ
のランキング、
うん、だ すごいんですよ。だからそれはもうね、なんか納得というか、そのわけのわからん地元出身の声優さんのやつで作れるとかね、なんかちょっとまあ正直嫌ですけどね。まあそう、山梨放送さんを聞いてらっしゃる方は特番を聞いてください。聞いたのかな、これから聞くのかちょっとよくわかりませんけどもね。ということでございまして、まあ先週はね、本当に光栄の極みというか、嬉しいなというね、百田先生に、はい、褒められたよという話をね、しましたけどもね、まだ現時点でまだリツイートはできてないです。
まあそうですよね。
ただ眺めるだけというね、ただ眺めてにんまりというすごい作家の方ですからね。いや本当にありがたいという、これで僕もまあ二流ぐらいにはなれたんじゃないですか。もともと四流ですけども、やっぱ先生に褒められたらまあ三流、まあ、今三流になれたぐらいですね。だからようやくね、ありがたいなということなんですけども、先週もちらっと言いましたけども、ちょっと講演会づいてまして、でこの間だからその僕が卒業した、卒業はしてないわ、形的には卒業したんか、六甲学院中学高校という6年中高一貫6年間の学校があって、まあ僕そこの学校で、中2の夏ぐらいから、引きこもりとなりみたいなことなんですけども、そこの OB 会みたいなところで、 OB 会ですよ、講演をさせていただいて、で校長先生と、トークセッション、校長先生がね、僕が中1の時の担任の先生なんですよ。当時佐久間先生って言ったんですけど、今なんか嫁班の方に婿養子で入ったらしくて、小泉先生って小泉校長を言って、でちょっとそれよりだいぶ前に六甲中学自体のその生徒相手に、現役の生徒相手に講演会クリスマスメッセージを山田さんからいただきますということで、まあ、1時間ぐらい喋らしてもらった時もその校長先生に会ってるんですけども、帰り次第にね、嫁はんが出してるなんか宗教音楽かなんかの CD を5枚10枚渡されて東京の芸能界で配ってくれ言われて、嫌ですって言った人がとトークセッションでしたからね、その OB 会の日はね、はい、で、そのままもう神戸に泊まって、次の日は江南大学、江南大学の講演会に、行かせていただくというね。僕の前はミヤネ屋で出てる気象予報士の蓬莱さんが来たらしいですよ。でその前がキートン山田さんが声優のちびまる子ちゃんとかね、でヒゲ男子山田という非常にこの光栄な、なんかそういえば最近なんかとうとう選考委員の仕事が来ましたよ。そういえばなんかツイッターでつぶやきましたけども、能町みね子さんとかと並びで、もう選考委員ですわ。
芸人じゃないね、もう
いやまあだからその選考委員にしては面白い方だみたいなことじゃない
面白で書かなきゃいけないってことでしょ、寸評
を、いや寸評を
面白寸評
を、ちょっと誰だと思ってるんですかあれ、あの永遠のゼロを書かれた百田先生に才能を認められた男ですよ。
文才があると言われた、
文才があるユーモアも知性もあるという再ブレイクするに違いないというしてないんですからね、ことですよ。ちょっとほんと見損なわないでください。もう違うステージにいますから残念ながら
置いてかれちゃった、
なちょっとこうなるとなんかあのメールも来てるみたいなんで、
はい、
ちょっとあのコーナーのところで、うん、江南大学六甲学院 OB 会での講演会の顛末を喋りたいなというのことですね。はい、ということでございます。あもう今日553回という、
はい、
ゾッとしますね思えば遠くに来たもんだところの話じゃないですよ。帰り道がわからないという
結構な桁にな
る。いや怖い。はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、ラジオネームピュースケ、うん、山田さん、ウノティさん、こんにちは、5月12日の日曜日、まあ、ちょっと前ですけどね、さっきから言うてる江南大学現代講座だからもう授業ですよ。山田るい53世先生ですよ。だから、江南大学現代講座、ヒゲ男爵山田るい53世が失敗から学んだことに参加させていただきましたので、うん、報告させていただきます、ね、でこの前の日がそのさっきから言ってる六甲の OB 会やったんです。でそこでの校長先生とのトークセッションというか僕が呼ばれた理由も失敗を語るってやつだった。
まあまあまあ毎回
で2日にわたって僕失敗、ね、もう江南大学もねこれ、うん、あの失敗から学んだことですから、うん、ちょっと正直気分は悪かったですよねどんだけ失敗してると思われてんねんという、失敗から学んだことに参加させていただきました。予想通りの江南大学の近所の六甲学院出身とのネタでつかみつつスタート、うん、今近いからねしょうがないそれは。お祭りやショッピングモールの営業と違い大学の講座のため、うん、そうヤンキー少年は皆無。もうだから下手したらだからあのなんか老夫婦みたいのもいっぱいいましたよ。意識高い系老夫婦みたいなやつ。
学生以外もね、
うん、大学だからああいうだからオープンキャンパスみたいなもんやから、うん、あのまあもちろん若い一人で来てる若い男の子女の子とかもいるんですけども基本的にはなんかちょっともう50、60ぐらい下手したら70ぐらいの持ったかな、うん、の人も結構やっぱりあとまあご家族連れとかもいたけどね普通にタレントを見たいというテンションの人もいたけども、結構多かったらやっぱり50、60、70のおじさんおばさんご夫婦とかカップルでしたわ。意識高い系老人というかあれだからオープンキャンパスとかに参加することによってなんかあの有意義に過ごした気持ちに浸れるというね正直いやまああの講演をしてる本人が言うんですから間違いないですよ。特にそんなめちゃめちゃためになることは言うてる面白おかしくは喋ってます、うん、一生懸命伝えようとしてることは何個かありますけどもこの人たちの役に立つのかなというのはまあ僕からするとねちょっと疑問な点もありますけども、カイン、今日の客席の見方は誰にするの今日の客席の見方は誰にするの予想に苦しみましたというそんな予想あなたがしなくていいんですよ、うん、つかみの見方は六甲学院の同級生がいたんですね、はい、そして中盤からは何ちゅう見方をしとんねん要するに客席にね相方を作るというのがこういう時の心情ですから僕の中盤から最前列の高齢男性に見方を絞り込み分析
ターゲット
、はい、講演が続きました。旗から見ると高齢男性の妙な自己主張により場が多少乱れておりましたが主張するんですよ。だからやっぱりこれはとしみつさんねえあなたやっぱりその大竹まこさんのゴールデンラジオとかもやってらっしゃるからもう重々よくご存知でしょうけども日本の政治というのはね、まあその人口構成という部分がありますが高齢者の意見が反映されすぎてるという部分が、まあ、どうしてもあるわけですよ。で人口的に多いというのはありますけどもあのジジババは主張が強いんですよねなんかね、うん、であと自分を疑わないから もう自分を疑う時間は残されてないから、もう一本で行こうって決めてるからね。俺、私の言ってることは正しいんだという、ことが多いですからね。もう自己主張が自分の論をね喋りたがるんですよ、高齢男性の妙な自己主張により場が多少乱れておりましたが、しかしこうそこはもう僕ですから、そつなく進行だというね。最後の質問コーナーでは山田さんに対して興味がないであろう大学生のピュアさを感じることができ、いい講演会だったと思います。また講演会に参加させていただきたいと思います。もう僕はあの講演会のお仕事いただいた時は、まあ、かっこつけるようですけども60分の漫談をする気持ちで行ってますから、いやあの帰りに、帰りの新幹線でエゴサーチしたらものすごい評判良かったですよ、面白くてためになるっていう、もう講演会としては最高の褒め言葉ですよ、いただいてますから、あの加藤京ハローワークのコーナーに僕の講演会の仕事の分もぜひ皆さん送っていただいてその前の日がね結構しんどかった、その6校の OB 会言ってもう卒業生がうわーっと集まってるわけですよ、200人300人ぐらい、ね、ポートピアホテルかなんかに、でそこでちょっと自分一人で喋って、その後校長先生とってことなんですけど、もうその一番新しい卒業生76期らしいの、76期、これが最新の卒業生で結構来てたわ、若い子だから20歳ならへんような子ですね。で僕51期らしいんですよ、まあ2年しかいなくて途中でドロップアウトしてるので別に OB でもなんでもないんですけど、51期でしょ、だから51と76でももう20年ぐらい差があるわけじゃないですか。会場に6期がいたんです。6期80年ぐらいある学校の6期です。ただ6期が一番下やったんですよ。だから5期から下も全員死んでるんやと思うんですけど死んでるか会場にはもう来れない状態なんやと思うんですけど、6期一番先輩は6期ですって言われて、
一桁か
一桁何人いるんですか6期、1人言うてね、やっぱあの6期ぐらいになるともう生き残りがそれぐらいしかないという。で次がもう13期になるんです。で13期は10人ぐらいいたんですよ、であとやっぱりまあバーッとこの30何期40期50 51期なんでも結構何十人といましたから、もう人間のなんか寿命みたいなもんね、如実に感じましたけど、でそこで、まあ、その六甲中学の方に行った講演会の時もずっとね、その阪急六甲の駅から延々坂道なんですよ。でホームページに徒歩20分って書いてあるけど、ほんま40分かかる、嘘書いてるんですあれね、でもずっと坂道で、ほんで僕そのちょうど真ん中でうんこ漏らしたということで、はい、あの坂道の文句を言うとけばウケるっていうのは分かってるわけですよ、母校のやつやから。ますよ、ね、やでも母校もうボロカス言ってたんです。もうあのなんか敷地内に先生が住む寮マンションみたいなの建てたり、体育館にエレベーターつけたりする、 OB が寄付金出してそういうの建ててるわけ、私立やから、あのグランド芝生にしたり綺麗けども、そんなもんに使う寄付金出すんやったら駅前の土地買うてそこに建てえと、ね、昔の英会話教室みたいにその方がよっぽど勉強ははかどるわというようなこと言うのもドカドカ受けてたんですよ。で気分よかった、あの坂道が全ての元凶なんですよ、僕が引きこもったのもあれのせいですわとか、ドカわはは面白い面白いカカカカカ言って気分よステージ降りたんですね、はい、で降りてさ帰ろ楽屋に帰ろかいな引っ込もかいなと思ったら、6期の先輩老人がさっきまで座ってもう二度と立てないかのように振る舞っていたヨボヨボの6期の先輩がつかつかつかつかと僕のところに来て、君はねあの坂道のことをすごいあんな風に言ってたけども、あの坂道を毎日登る、しんどい坂道を毎日登ることによって六甲精神が育まれていくんだよ、六甲精神を君は忘れたのか、あれはひどい、あんなに坂道のこと言うのは君ひどすぎるよって言ってボロカス怒られたまあまあ話は面白かったけどもねって言って帰ってきましたけど、やっぱ6期ぐらいの先輩になるともう帰られへんから、ただやっぱちょっとその時思ったんがまだ来ると思ったんですよOB 会、
いやもう
6期やで、
6期は自分だけですから、
6期ってだって卒業した何年前
78ですか今
最新が76やから、70年前ってこと、単純に単純そんな感じ、
70年前ですよね、
50年超えてんねんで、ね、卒業半世紀超えてんねんで、ね、学校出てからまた浸りたい思い出に、6期しかも1人やのに
同級生がねいるわけではないから、
どんだけ楽しかってんっていうねどんだけ先輩、どんだけ70年前のその学生生活学園生活楽しかったんすか、今もためになってるんすかっていうね、まあ、僕なんか2年でドロップアウトした人間やからもう全くわからないわけですよ、いやだから本当にまあうのてぃさんなんかね学校に思い入れがない方の 人生でしょうけどもね、おそらくね、いろいろあるんですよ。やっぱそれぐらいだから、それぐらいの学園生活、学生生活を過ごした人間の方がもしかしたらいいのかもしれませんよ、これは。ただなんせ怒られた。江南大学はすごく良かったです。はい、いつもならこの番組で、あの学園祭のスタッフがうんこやったみたいな話を皆さん期待されてるんでしょうけども、はい、ものすごい礼儀正しい、ちゃんとした、子たちでしたね、楽屋にヨックモックを置いてましたし、はい、でこれはまあ営業あるあるなんですけど、はい、ヨックモックはケータリングの最高峰ですから
ダメなやつもあると
ダメなやつあります。なんか訳のわからん歌舞伎揚げみたいなのとかを雑にパーンと置いてあるところはまあもうこれあかんわって俺は思ってますけど、ヨックモックをカゴにいっぱいのヨックモックがという時点でもうすぐマネージャーに言いましたもん、ちゃんとしてるなって言ってはい言うてましたよ、ということで本当にお世話になりましたということで、フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ここからは先月からリニューアルして YouTube の総合サイトレディオ、レディオみたいに書いてレディオ、はい、に、この番組が乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。先月はそのレディオの中でゴルフワデシコという番組に出演されているセクシー業界のレジェンドみひろさんをお迎えしてお送りしましたけども、今週からは6月、今月はなんとこの方とまたまたご一緒です。
はい、お久しぶりです。ボインフルエンサーのカホパイこと渋谷カホです、
はい、お願いします
お願いします。ただいまです。
いやこれ僕は僕でなんですけど、
はい、
あなたご自身はその恥ずかしいみたいなことないですか？そのいやもうこれ言いますけども、
はい、
父丸出しなんですよ
今日ちょっと久しぶりだからあのアイデンティティを出して
くるの、アイデンティティではなくイエスアイデンティティだという、はい、ただここ何日かですけど
はい、
父業界は今手島優さんが一手に引き受けてる感じがありますよね。あれ今すごく話題になってるあれですよ、あれ。だからまあそれこそ有吉さんとかね、おぎやはぎさんとか、
はい、
山里くんとかが推してるわけでしょ、うん、でも僕も見ましたよ、パイパイっていうのがあれ響きますな、おじさんに。ハミチチパパラッチという、今更歌詞にマジマンジが入ってくるというね、もう 絶妙な低クオリティという、ね、ああいうのちょっとキーってならないですか、うん、私のっていう。
いや実は私テレビ家に置いてなくてですね
テレビを家に置いていない、
は
い、
iPad の A4 サイズの大きい iPad だけ置いて、はい、Hulu とか D アニメとかばっかり見てて、
ちょっと芸能人に屈しないキャバ嬢みたいなね
すいません全然アニメばっか
見てる、私テレビとか見ないんでっていうタイプの人がいますけども、
でもアニメとあの海外ドラマ見てるっていう。
あ、そう。あ、じゃあでもあのカオパイちゃんが来た時はそう、なんかねネットフリックスとかそういう、はい、ネットフリックスも見てるんだっけ。
ネットフリックスはまだ見てないです。
最近のおすすめのアニメ的なものもね伺いたいなという。
そうだ、もう今見すぎちゃってちょっと、
あ、ちょっと分かんなくなるよね、あれね。
そうね、何がもう今の流行りなんだとか、
僕はあのネットフリックスなんですよ。で、カバちゃんはあのフール？
フールとの D アニメで、
あ、
D アニメの方が結構上がるの早かったりするんですよ。
D アニメは知らん、見てはる？宇野 T さんは声優さんとねお仕事、うん、あ、でも声優さん仕事やもんね、声優さん嫌いやけど先生ごめんごめんごめんごめんごめん、ビジネスでやってるだけやもんね。
あ、
僕も大好きなんですよのスタンスでやってないもんね、はい、仕事ね。なんかこう一押しの作がハマったなみたいなのありますか？
難しいですね。最近癒されるのは、
はい、すげえ掘り出してますよね
も
うどこ見ていいか本当に分か
んないアニメの話をさせてください
してください
小林さんちのメイドラゴンとか、あの世話焼きギスネの千子さんっていう、ちょっと、まあ、メイドラゴンの方はドラゴンがメイドになって家に来てくれるんですけど千子さんっていうのもキツネが恩返しみたいな感じで来て癒してくれて世話をしてくれるんですよ。
どういうきっかけでそれを見んの
そのまあ流行ってるのとかも、海外でも流行ってるのとか、
もうおっぱいの下で腕組みをしないもん
考えるときつい
おっぱいの下で腕組みをしない、
つい
ちょうど蒸し暑なるとこやなここね そうなんですね、
クライアントのアニメ業界の海外のアニメ業界の人とかから、うん、そっちとも仕事してるから、このギフめっちゃ来るなとか、
何が
ギフが、あの画像とか動いてる動画みたいなのが
GIF って書いて、ああツイッターとかにこう出てくるやつ、
コメントの代わりに載せる人が結構海外の人と多くて、
はいはい、
あれこの画像めっちゃ見るなと、流行ってるのかみたいな
ところから、あちょっとチェックしとかなということだ。
なんか海外でも流行るって何か意味があるんじゃとか、
あ
の私名探偵コナンめちゃめちゃ好きなんですけど、ええ、欧米では一向に流行らないんですよね、やっぱり。
あ、そうなの？コナン君？
そうなと、まあ、推理系が、探偵系が基本流行らないんですよね。あの近代一少年とかも、
おしり探偵とかも。
おしり探偵はどうなんですかね。
おしり探偵も流行らへん。おしり探偵の謎解き結構本格的やからね、あれ。俺一緒に娘と絵本見てやってるけど、うんうん、大概分からへん。誰が犯人かチンポンカンポン。いや幅広いな、相変わらず、
うん、
でですよ、ずっと出ていただいてた時のこのおもちゃんの方、
はい、
今登録者数は、
はい、7万人を超えまして、
おめでとうございます。これは7万人、
はい、
最初5万人超えたらバンバンザイ言うてたんですけど、うん、着々と、
いやぜひぜひ伸びてほしいです、
ね、最近はなんかコラボとかもしてるんでしょ、
う
ん、
あそうです、すする TV さんと、
すする TV さんでラーメンすごい、ラーメンですごい
365日ラーメンを食べるって、もう早く死ぬことは覚悟してる、
確実に死ぬよね。
まだ26歳とかだったので
気ぃつけな、
うん、まあ死ぬとしても40代だろうって言ってましたね。40、50代だから大丈夫。
どうですかそのコラボとかね、いろいろ新しい試みもされてると思いますけども、
はい、いや今後やっぱ自分のアイデアも出していきたいなと思って、
ええ、
この海外のアニメイベントとか行く時も、
うん、
まあ、もうスタッフは来れないので自分でなんか自撮りしていろいろ撮って素材だけ送っちゃおうかなとか考えてます。
で使いどこあったらちょっと編集してくださいっていうね、はい、でしかもこのガチプロレスラーとガチの勝負してみたシリーズっていうのが
、はい、
これすごい138万回2ヶ月前やけど、これは
一番今トップに来てますね。
すごいね、
私が技をかけられまくるっていう。
3つ4つぐらい あるんでしょ。
あそうです、
うん、あれ、これは
あもうそういうこと、おもちゃんのアイデアで、
これはプレゼンティッドバイドレラジじゃないの、これは。そうだよね、この番組が言ったことだよね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、
ね、かけ 0.1 円でしたっけ。
広告費の話をしてる、広告費の話をしてるよ。そうです、
いやでもすごいね、
ルネラジで出た、
どの技が一番あの再生回数多いの。だこのロメロスペ釣り天井みたいな、
釣り天井やられました、
やられたでしょ、
怖くて怖くて。
他はコブラツイストとか、
でも痛いですよね、地味に痛い。
どれが一番そのレスラーの方どうでした。
いやすごいです、もう受け身取るだけで、
うん、
もう揺れがすごい、
あ、マットのね、あ
マットが揺れて、もうおっぱいも一緒に揺れて、
揺れて。
ただダメージを食らうって、
これどう思って見てこのその再生回数がこんな伸びるんかね。このパターンはやっぱりその、ね、カオパイちゃんのこの美しいバストを鑑賞したいという、まあ、気持ちももちろんあるんでしょうけどね、うん、でもこの芸術ですよ、この釣り天井の。すごいの、はい、あんたのけぞってますから。
ずっと叫んじゃいました。
このシリーズはもう今後はどうなんですか、やっていかないですか。
ですかね、ええ、まだ技があればやっていこうかな。
だってレスラーと自分がおったらなんぼでもできるわけでしょ、これ。
まだ、まあそっか、まだやってない技とかもありますよね。
あるでしょう、
ありますね。
だからもう一個だから、うん、その柔道的な部分もね、なんかちょっといい、ね、固め技が豊富にありますから。柔道アマレス
ボマイエとか考えてました。
ボマイエってどんだか、あの中村の
、はい、あれ受けるの辛いなとか。
だってあれはだってそのいやだから一個はやっぱ考えなんかのが、うん、おっぱいをどう生かすかっていう部分ですね。
そうですね、だからシャイニングウィダートとか全然意味ないですもんね。
うん、あれパイニングですよね、だからパイニング、パイニングウィザード的なこう、こう、はい、右左みたいなこうパパンっていうこととか。
なるほど、
全部そっちの置き換えて考えていくパターンっていうのはありますよね、はい、
なるほど、
たまたま向こうのシャイニングウィザードの膝が全部おっぱいに当たるとかね、うん、パンパンとこうう
まいこと当た
る来るとかね、
いいですね。
いや違うんですよ、なんで僕がこう喋ってくるって、うの T さんが動画を見せてくれようとして今必死にやってるんですけど、もうこのスタジオがダメなんですね。
そうですね、電波が、
何にも来ないという電波が全く来ないというね。いやいや、これはだからもう10万、うん、20万になっていくのも、
うわ頑張らないと、ね、
その場合の そのギャランティー的なことは、はい、カオパイちゃんにこうスッと入ってくるんですか、それとも外にいる大人が目の細かいザルでこうこしてるんですか。やっぱり
今はやっぱりまだ赤字だと思うの、制作費の方が
向こうが出してくれてるお金もね、はい、いっぱいあるやろからね。
そうなんです、ここから黒字化が大きくなってきたらちょっとギャラが上がるかもしれないですけど。
いや夢あるね、はい、そうなると、うん、ちなみに僕は真剣にやってないですけど、ただただその画像をはめ込みたくてやってる作っただけの YouTube のアカウントありますけど、うん、
はい、
今500人ぐらいですよ。
まだ動画はそんなに上げてらっしゃる。
動画は何も上げてない、
何も上げてない、何も上げてない。それで500人はすごいです。い
そういうやつじゃないから、なるほどね、
なるほど、
これからもどんどんちょっと頑張っていただきたい、
はい、頑張ります。
ということで、じゃあカオパイちゃん、レディオのお知らせの方をお願いします、はい。
レディオからのお知らせ、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトが出来上がります。サイト名はレディオです。
レディオ、
このレディオには私渋谷加穂が出演しているおもちゃんや、みひろさんの冠チャンネルとなるゴルフはでしこ、そして浅野恵美さんが出演している料理番組食通もあります、うん、その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です。よかったらチャンネル登録といいねボタンを押してください、うん。近日中に公式ホームページも出来上がりますので、うんうん、こちらは今しばらくお待ちください。あとは出演者の SNS なども検索してもらい、チャンネル情報やせっかくなのでその子の日曜の日頃の活動などもチェックしてみてください。
はい、ということでございまして、一月間ですね、
はい、はい、よろしくお願いします。
レディオのコーナーでした。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、加藤京ハローワーク。
はい、今日から始まる、まあ、やるやるとは言ってましたけどもね、新コーナーでございます、この春からフリーアナウンサーの道を歩み始めた元山梨放送 YBS アナウンサー加藤京子ちゃん、僕と一緒にずっと番組をやってらっしゃった子ですね、応援しようということで立ち上げられたコーナーでございます、こんなお仕事どうですかといった加藤京ちゃんへのお仕事の依頼やこれ多分ラジオ界初かもしれない、さすがにこれは一人のフリーアナウンサーに仕事を斡旋するためのコーナーですからね、この仕事絶対加藤京ちゃんに向いてると思いますといった情報をリスナーからいただいて紹介していこうと、まあ、見切り発車でなんとなく始めたコーナーですけども、メールは結構来てるということで、はい、ラジオネームおデブジョリジョリ、はい、嫌なラジオネームですね気持ち悪いラジオネームですけども、加藤京ハローワークのコーナー、はい、男爵さんと加藤さんの掛け合いがまた聞けて嬉しいです。ありがとうございます。加藤さんへのお仕事の情報ですが、うん、トータルテンボスさんがやっている YouTube 番組、あのいたずらのやつかな、寿司トークでアシスタントを募集していましたよと、うん、これずっとトータルがやってる
番組
やるやつですかね。トータルテンボスさんといえば確か男爵さんと同期でしたよね、うん、そうですね、 NSC の3期生。お仕事の紹介というより男爵さんに2年間鍛えられた加藤さんがどんなアシスタントっぷりを披露するのか、私が個人的に見てみたいので応募してみてはどうでしょうか。他の芸人さんの番組を紹介することは失礼になると承知の上で、もし加藤さんがさらに世に出るきっかけになれば嬉しいと思ったのでメールさせていただきました。はい、まだトータルがそんなに世にはこれはもう同期だからですよ、一緒にあの NSC 養成所時代を過ごした仲間やからあえて言いますけど、そのいやこれがね、まあ、後輩ですけど千鳥さんであるとかね、うん、そういうことならね、うん、あれ逆にこのかまいたちさんとかでもね、うん、まだこれからどんどんというのもありますしね、うん、いいんですけども、トータルはねそんなに、いやすごいですよ、もう漫才の腕ピカイチ、
は
い、ね、
仕事はもう
あの場所さえあればベストのパフォーマンスできる、同期の中でも誇りに思ってる芸人ですけども、現状としてはあの別に備えな気もするんですよね。
並ぶはどうですかね、横に加藤京さんが、
加藤京ちゃんがで、あと逆に言うと、だからトータルと、もしトータルテンボスと加藤京が絡むようなことが万が一起こった場合、僕の名前一切出さないでほしいですよね。なんか
なんでですか、
嫌ですよね。その加藤京ちゃんができなかったら僕がダメだったってことになるじゃないですか。
まず出しそうですけどね。まず出しそうですけど、
ね、まず出しそう、
最初にね、ご挨拶のタイミングとかでね。
そう、アホやから なんかいろんなオーディションとか行ってもすぐあのヒゲ男爵の山田さんと番組やってたんですよみたいな、あのヒゲ男爵の山田さん、山田というワードは別にそれはあの有能とかできるっていうね、芸人タレントとしてできるって記号じゃないですからね、世の中的には。そこ、その空気は読めないですよね。で俺にこの二次被害が来るというね、知らないところで恥かかされるという地獄のような、
はい、まだまだ、
はい、ラジオネームサムライラック、加藤教祭のお仕事を募集しているとのことで初メールさせていただきます、はい、今度我が家では父の定年を祝って家族で台湾旅行へ出かけます。いいですね、初めて家族で行く海外、ワクワクドキドキしているんですが、心配なことが一つあります。初めてが台湾ってちょっとしょぼめですね、正直。
まあまあまあ、
なんかね、
結構定年だからお年もあるからね、
はい、何回もこの番組で言ったけど、僕は大好きなネタなんで何回も言っちゃうんですけども、東京ゼロ三さんのコントで初海外がオマーンっていうね超面白いコントがあるんですけどもそれは今関係ない、台湾旅行、心配なことが一つあります、それは我が家には犬が2匹猫が3匹いることです、はい、どのペットも両親が溺愛しているので可愛がってんねや、知らない人に預けるのもと思っています。そこで加藤京さん犬と猫を預かってくれませんかって、いや加藤京さんも知らない人ですよそもそも、まずね1日1万円でお願いします。
安くないですか、
これ多分やりますよ加藤京だからその犬と猫預かって、そのあなたのこのサムライラックのお宅の方じゃなくて加藤京の家に持って、実家の方に持って帰っていいんであればね、うん、やるんちゃう、まあ、置いといて餌やるだけでええねんから、
ね、
それで1日1万入んねんから、
まあ、対応だから
、あいつはやるよ
3日ぐらい
おう、ね、えじゃあちょっとサムライラック言うとくね1日1万5千にしてくれじゃないと抜かれへんからそうあのギャラ書くときそれも考えてよ、あの ルネッサンスラジオで抜く額も込みで買いといてくれな、
マージンを
ねそんなタダで仕事斡旋なんかしませんよ我々も、暇やないんですからほんま以上っていうことは、今日トータルテンボスさんの番組のオーディションどうですかっていうのと、はい、犬と猫預かってくれという、
まあ初回なんで、
はい、もうちょっと何かのイベント司会とかそういうのが
生々しいやつがいい、
生々しいやつ、今度結婚式あるんですけどそこで司会とかね、なんかちょっとだからあれよ、あのどっかの企業パーティーやるね、企業さんがあの今度イベントやるんですけども、その司会とか、うん、そういうことです我々は、まあ、
そういうのはやってるでしょうから ね山梨
でだからあとリアルなのはとしみつくんからのオファーですねこれはだって文化放送もなんかやめましたよね、どなたかやめませんでした、
あの今アナウンサー募集してます
ね、アナウンサー募集してる、
契約アナウンサー、
あリアル、それに応募すれば
いけるかな、
結構きついの、やっぱりレベル高いの、
いや言っても東京でお仕事できますから、
だって西川彩乃ちゃんとかが仕事できるような場所でしょここねえあの子はだっておじさんに好かれる力だけでやってるもんね基本的には、ね、そんなにその腕がめちゃめちゃあるっていう印象を持った記憶はないですおじさんにすごいハマるというのはありますけどね、
加藤京ちゃんもね、
加藤京ちょっとね、はい、ちょっとメールしときますわ、はい、募集してるぞというね、はい、ということでございます、さあ加藤京ちゃんの方はもし本当にこれはいいと思ったものがあったらツイッターでつぶやくなり番組にメールいただくなり何かしらのリアクションをしていただけたらと思います。以上加藤京ハローワークのコーナーでした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、はい、エンディングでございます、番組では皆様からメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田ロイ53世ヒルタイヤの道、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます、どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在6月分の応募受付中でございます。すべてのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIG です。 お知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、そして引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、こちら現在発売中でございます。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、都夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。木曜キックスはアイビス山田正蔵さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半ま でラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。あの先週と今週は2本撮りだったもんですから、ね、ずっとノーティーさんとやってきましたけど、1本目の真ん中ぐらいがずっと気づいてたんですけど、あんたすごい締めよう締めようとしてますね今日。なんかそのコーナーにしろ一番最後、いやそのこの後ろにね、その何でしょう、 声優さんと一緒にやる番組
井口由香さん、
ね、井口由香さんとやる番組を控えて、それ何時からのことをおっしゃってるんですか。 ちなみになんですか。
番組は夜10時から、
いや全然間に合うじゃないですか。まだ今8時15分ですよ。
もうわらわら集まり出す時間、
スタッフが、はい、だ多分それを気にしてるのか分かりませんけども、すごくこのメールを読んだ後のフォロートークとかもすごくなんかはいはいはいみたいな感じで、
いや大丈夫
です、すごく切り上げようとするんですけども、
おかげで余裕があります。
ラストメッセージは今から30分やりますからラストメッセージ祭りっていうことで
突然のなんてことない日に
やらせていただきますね、はい、これぜひね、はい、はい、ということでございます。今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、今週も引き続きまだリツイートが押せてないあのありがたいありがたいツイート、そういうものをですね紹介していこうというコーナーでございますね。日頃の感謝です、前の告白、頑張るあの人の応援メッセージ、そういうものを炊き上げていこうと、ハフハフ言っちゃおうという、ねことですね。こう 手に乗せて、あつつつつあつつつつ、手袋をしてます我々は、ね、毛糸の手袋をして我々が、あつつつつつ、おのてはやんぼみたいな、そういうコーナーですね。今日はちょっと長め、
はい、
行きましょう。うのてぃさんが焦ってるので行きましょう。井口由香さんっておいくつぐらいの声優さんなんですか。
30歳ぐらい
、はい、大丈夫、だいたいプロフィール女の声優さんって大体年隠してる。
ああでも言ってます。
あ、その人はおっしゃってるん
だ。おっしゃってますね。
じゃあ30歳の方って結構ベテランですか。あ、
芸歴長い方ですね。
ああそうな
ん、確か。
いや僕なんかあの声優のラジオを作ろうのコーナーをやったりとか、はい、まあ、そのスタジオをね前に声優さんが作ってて、こんな用してとか言うてた影響か分かりませんけども、うん、まあまあ時期的に違うは違うんですけども、あのずっと僕が MC を務めてた夢百のイベントが僕の知らない間に行われてるという現象が起こったんですけども、これはあのほんまにもうあそこのスタッフにはドハマりしてるはずなんですけども、1年前からスケジュール抑えられるんですよ。年一という感覚なのかな、その年末のイベントという、何でもない時は男爵ちょっともったいないみたいになってるのかな、分かんないけど、日本のエゴサーチしてたら今日夢白のなんかのイベントがあった、楽しかったけどやっぱり司会は男爵がいいなみたいなファンの子も結構いたんで、はい、その僕にもしそういう意味でこの番組やってることで仕事に影響が出てるんだったら、宇野 T さんにも出てほしいという
今のことです。大丈夫です、
ね、はい、あそうか、はい、まあそうかそうか、宇野 T さんが声優さんをバカにしてるのは心の中やもんな
一番良くないやつ出ちゃうから、
それ腹の中で思ってるだけやもんない
やいや楽しくやってます
よ。メールいきます、はい、ラジオネームアップルパイ、たまにこうみんな同じアップルパイなのかな、
だと思います。
たまにアップルパイ見るよね、うん、もう真っ当なラジオネームというか、隣の家のおばさん T さん、STU の T ね、はい、ラストメッセージでございます。隣人のおばさん T さん、私が中学生の時 T さんの家の隣に引っ越した、私が中学生の時 T さんの家の隣に引っ越したのが、あ、アップルパイがね、うん、引っ越したのが T さんとの初めての出会いでしたね、うん、T さんは専業主婦ですが副業でパンティーの販売をしていましたいや分からへん、
家で
分からへん、いやそのある程度振りかぶってもらえる、この投げる時 ね、このセットポジションから投げられても球筋が見えへんのよ。パンティーを副業でパンティーの販売をしていました。
通販的な
専業主婦の方が引っ越しの挨拶に行った、まあ、その日に1枚8000円のパンティーを買わされたのにはいや対面販売や通販かなっていうのって言うこれ対面や、
対面か
直や大変だな。しかも中学生に、当時私が中学生の時はもね、1枚8000円のパンティーを買わされたのに驚きました、うん、お前も買うなや、要は8000もあったね金が。帰り際に町内の人たちの悪口を言いまくる T さんに一末の不安がよ、一末でよう済んだね二末三末あるよねこれ、8000円のパンティー初対面で売られる悪口言う言うたらね、一末の不安がよぎりました。 T さんの家は巨大な土佐犬を飼っていて
怖い
T さんの家は巨大な土佐犬を飼っていて、毎日顔を合わせれば狂ったように吠えてきますわっわっわっわっ毎日吠え声も、あ、もう間違ってました、やっぱもう素人ですね、吠え声もボーボンキュイードルドルボーボンキュイードルドルボーボン、
まあ、こっちが正しいんでしょうね、
こっちが正しい、
聞いてるから、
ね、字面だけで言うとあのボーボーキュイードルって書いてあるとランボルギーニの起動音のようにうるさいのねそれを見た友人がこの犬はいつか人を殺すと言いました言いましたある日いつものように土佐犬が私に吠えまくると、うん、T さんがやってきて、うん、よしよしよくやったと土佐犬に褒美の餌をあげていました。また別の日家の外でガサガサガサガサという音がしたので、うん、窓の外を見てみるとT さん夫婦がうちの家の敷地に思いっきり侵入していました
やばいやつだ、
やばい
やばいねやばいねこれ
私は数分間見ていましたが、どんどん、いやもしかしてちょっとなんかちょっとこう蛇行してというかね、なんか知らんと入っただけかなと思ったんですよね。私は数分間見ていましたが、どんどん敷地の奥に侵入して出ていかない様子のご夫婦にたまりかねてなんでしょうね、何をしてるんですかと声をかけると、うん、ああと言い何事もなかったようにそのまま敷地を出ていきましたが、去り際にいたんだねいたんだね
聞かれてる聞かれてる、
いやもう泥棒じゃんと一言残して帰ってきました。
後味の
怖え、その後ちょっとごめんね、宇野手さんも早く終わりたいんやろうけど、いやいや申し訳ないこれは。その後、はい、T さんが石を投げてきたりバンバンと塀を叩き出したり、うちの塀をノコギリで破壊したりむちゃくちゃやん何これノコギリで破壊したり、行為がどんどんエスカレートしていきました。ねえ、 T さんによりノコギリや糸の子で塀が破壊され
糸の子
糸の子針金みたいなやつやってね、キャッキャッキャッキャッキャッこの小回り聞くタイプの、糸の子で塀が破壊され、うちの塀には5センチ四方の穴がたくさん開いていますそこからこうじーっとこういうことじゃ、もしかしたら先日玄関の前でふと塀を見ると、その5センチ四方の穴の中に T さんの目がありました 盆栽があるな。
読ませますね。
5センチ四方の覗いてましたとかじゃないのよ。5センチ四方の穴の中に T さんの目があったんです。その目はじっとこちらを見ているのです。私はその穴の中の目を見たまま硬直しました。数分間穴の目との見つめ合いが続きました。しばらくすると足音とともに目のお化けも消えていきT さんの家のドアがバタンと閉まりました。短編集
ショートショート
怪奇短編集新耳袋。
終わっちゃった終わっちゃった
終わっちゃった終わっちゃったこのお話終わっちゃった。
もっと読みたかったのに。
いやこれはちょっとアップルパイ続編が
これは
ちょっとね聞きたいですね。
人参ですから。そうです、
ね、これちょっとアップルパイ T さんシリーズもうちょっとねもっと聞きたいわ俺ら。
まだあるはず
です。いやでそもそもなんでこんなことするの。その怖いね。なんかそのどこからともなく小石が飛んでくることが最近増えたよねみたいな話だったらまだ、うん、あるいはピンポンダッシュであるとか うるさいとかだったらまだわかるけど、ノコギリで塀を破壊しとんですよ。これはだって豊見さん僕ちょっとわからないですけど刑事事件と考えてもよろしいんじゃないですか。これは訴えれますよね。おそらくね、その多分定点かなんかで撮っといたりとか写真も今まさに糸の子でというところを撮ってたら訴えれますよね。なんでこんなことを。
理由がわからないから怖いでしょ。だって引っ越してすぐです
からね。そうねそうね、理由がわからないのが一番。だってこれかすげえゴミ溜めてるかのどっちかだもんね。隣の家の人の怖さってノコギリで塀を破壊するか、うん、信じられないぐらいゴミ溜めてて臭いとかだもんね大概。いやーゆくゆくね破壊された塀を越えて土佐犬が飛びかかってくる日がカーンカーンとこ
で鳴き声がする。
鳴き声、鳴き声はボンボンキュイッランボルギーニのエンジン音のような
人も怖いけど犬も怖いからね。
いや怖いな。いやなんかわからないですけどあの先生のあの黒い家を思い出しました。あの映画は大竹しのぶさんが主演されたあの手の怖さですよね。何考えてるかわからへん人間という。アップルパイぜひ早急に次の T さんへのラストメッセージを送ってください。はい、ラストメッセージのコーナーでした。